この放送は1月27日に収録されたものです。番組の中で確定申告書の提出期限および納期限のお話がございますが、今般政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税および個人事業所の消費税の申告期限、納付期限につきましては、令和3年4月15日木曜日まで延長されることとなりました。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。タックスレディオ、優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りいたします。タックスレディオ、優しい税のお話の時間がやってまいりました。この番組のパーソナリティ、ディレクターの中島ひろえです。毎月第1週の月曜日は、皆さんの身近にある税をテーマに放送をお届けしたいと思います。放送時間は午前8時からと午後2時から、深夜0時から、また翌週の第2月曜日の同時刻にも再放送でお送りしております。さて、今回は確定申告の仕方や留意しないといけない点についてお話をいただきます。草津税務署個人課税部門の近藤菜の葉さんです。近藤さん、よろしくお願いいたします。
草津税務署個人課税部門の近藤です。よろしくお願いします。
ではまずはじめに、所得税の確定申告について教えていただけますか？
はい。所得税の確定申告とは、個人の方が毎年1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得の金額と、それに対する税額を計算し、申告と納税をしていただくものです。
なるほど。では確定申告をする必要があるのはどんな方でしょうか？
はい。個人で事業をされている方などは、所得税や消費税の確定申告が必要になります。また、昨年現金や土地など財産の贈与を受けた方は、贈与税の申告が必要になる場合があります。それから、サラリーマンの方は通常会社で年末調整をして税金の精算が終わっておりますので、申告していただく必要はないのですが、例えば一定の額を超える医療費を支払われている場合などは、確定申告をすると源泉徴収された税金が還付される場合があります。
へえ、そうなんですね。サラリーマンの方でも申告すると税金が還付される場合があるんですね。確か公的年金を受給されている方も源泉徴収されている方がおられると思いますが、その場合はどうなるんでしょうか？
はい。サラリーマンの方と同じで、公的年金を受給されている方で源泉徴収されている方につきましては、例えば一定の額を超える医療費を支払った場合などは、確定申告をすると源泉徴収された税金が還付される場合があります。ただし、源泉徴収をされてない方につきましては、医療費として支払った金額を計算して確定申告をしていただいても、還付できる税金がございませんので、ご注意ください。
なるほど。源泉徴収されていれば、医療費にかかった金額も含めて申告することができ、税金が還付される場合もあるということですね。
はい、その通りです。還付申告をされる方は、今ご説明した通りなのですが、公的年金を受給されている方で、公的年金の収入の合計金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の場合には、基本的に源泉徴収されているされていないにかかわらず、所得税の確定申告は不要となります。
申告しなくて良いということですか？
はい。ただし、 住民税の申告は必要になる場合がありますので、お住まいの地域を管轄している市区町村にお問い合わせください。
公的年金を受給されている方につきましては、くれぐれもご注意ください。確定申告の時期には大勢の納税者の方が来られるとお伺いしていますが、実際のところどうなんでしょうか。
昨年の確定申告期間中では草津税務署に1日に500人近い納税者の方が相談に来られた日もありました。確定申告期間は毎年多数の納税者の方が税務署に来られて大変混雑にします。
そんなにたくさんの納税者の方々が来られると聞いてしまうと、税務署へ申告に行くのが面倒だなと感じてしまいますね。特に今年は新型コロナウイルス感染症の心配もありますので、税務署へ行かなくてもいい、何か良い方法はないんでしょうか。
ご自宅などにいながら確定申告書を作成して提出することができる方法があります。
そうなんですか。ではぜひ詳しく教えてください。
はい、ご自宅等でスマートフォンやパソコンから国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用いただくことで、メンテナンス時間を除き24時間いつでも確定申告書を作成することができます。
国税庁のホームページで24時間いつでも確定申告書を簡単に作成できるんですか。
はい、確定申告書等作成コーナーでは画面の案内に従って金額などを入力すれば、税額などが自動計算され、所得税、消費税、贈与税の申告書などを作成できます。
税額などが自動計算されれば計算誤りの心配がなくて便利ですね。
作成した申告書は書面で出力し、郵送や窓口で提出する方法もありますが、マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、または IC カードリーダーライターなどをお持ちであれば、 e-tax という国税電子申告納税システムで送信することができます。またマイナンバーカードをお持ちでない方でも、税務署で発行される ID とパスワードで e-tax が可能となります。
ID とパスワードを発行してもらうにはどのような手続きが必要なんでしょうか。
運転免許証などの本人確認書類をお持ちいただければ、お近くの税務署はもちろん全国どこの税務署でも発行できます。確定申告書を作成される場合は、ぜひ国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナーへアクセスしてください。税務署に行く手間がかかりませんし、メンテナンス時間を除き24時間いつでも確定申告書を作成し、 e-tax で確定申告書等をデータ送信して提出することができます。また e-tax で送信できない方も、印刷して郵送等で提出することもできます。いずれにつきましても税務署は大変混雑しますので、感染症拡大防止のためにも国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナーをぜひご利用いただければと思います。
混雑した税務署に行く必要がないので、 e-tax で申告するのが便利そうですね。パソコンをお持ちでない方は e-tax で申告することはできないんでしょうか。
いいえ、先ほども申し上げましたが、マイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちであれば、昨年1月からマイナンバーカードを使って e-tax が利用できるようになっています。
スマートフォンとマイナンバーカードがあれば申告できるなんて便利ですね。ただ画面が小さく分かりづらくないですか。
大丈夫です。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーに、スマートフォンやタブレットからアクセスしていただくと、はい、いいえの選択で次に進めたり、金額入力欄等が大きく表示されるなど見やすい画面構成となっており、申告書の作成ができるようになっています。 また2箇所以上の給与所得がある方や年金収入や副業等の雑所得がある方などもご利用いただけます。
利便性の向上ですね。では次に確定申告の期間について教えてください。
はい、まず所得税については2月16日から3月15日、消費税は2月16日から3月31日が確定申告期間となっています。あと贈与税については2月1日から3月15日が確定申告期間となっています。
では申告された方で税金を納める必要がある方はいつまでに納めればいいんでしょうか。
はい、所得税・贈与税については3月15日、消費税は3月31日が納税の期限となっております。
なるほど、申告書の提出期限と納税の期限が同じってことですね。次に草津税務署の申告書相談会場について教えてください。開設時期はいつからですか。
はい、今年は2月16日から3月15日まで草津税務署において申告相談会場を開設いたします。
申告相談の時間は何時からですか。
平日の午前9時からです。なお申告相談の受付は原則午後4時までです。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からソーシャルディスタンスを確保したレイアウトにするなど、申告相談会場の混雑緩和を図るため申告相談に来られた方に対し入場整理券を配布させていただくほか、整理券の配布状況によっては原則午後4時までとさせていただいている受付時間を早めに終了する場合があります。また入場整理券は会場で当日配布するほか、今年から LINE を利用したオンライン事前発行も行っています。オンライン発行による入場整理券は国税庁公式 LINE アカウントを友達追加した上でスマートフォンから会場・日時を申し込むことで事前発行できます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
はい、入場整理券は当日配布か LINE によるオンライン事前発行のいずれかの方法だということですね。それと注意しないといけないのは、入場整理券の配布状況によっては午後4時までとしている受付時間が早めに終了される場合があるってことですね。会場で3密を防ぐ取り組みですね。それ以外に今年の注意点はありますか。
はい、ご来場される方には入場時に検温を実施の上、マスクの着用及び手指消毒をお願いしております。37度5分以上発熱のある方や咳等の症状があるなど、感染拡大防止の観点から適切でないと判断した場合は入場をお断りさせていただいています。また今年は会場内に筆記用具や電卓等の計算器具は置いておりませんので、ご自身でご持参していただくようお願いします。また2月1日から3月15日までの期間は税務署の駐車場をご利用いただけませんので、公共交通機関をご利用いただくようお願いします。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
検温、マスクの着用、手指消毒の徹底ですね。皆さんを感染症から守るために必要なことですから、私からも協力をお願いします。それと税務署に行かれる際には公共交通機関の利用をお願いします。ちなみに申告相談会場は税務署以外にはないんでしょうか。
税務署以外にも申告相談会場を開設いたします。2月18日に森山商工会議所と安志商工会、 2月19日に草津商工会議所と栗東市商工会館におきまして、近畿税理士会草津支部から派遣された税理士さんにご協力いただいて申告相談会場を開設しますので、ぜひご利用ください。ただし、この各会場の入場整理券については LINE によるオンライン事前発行はありません。当日配布分のみとなりますので、ご承知おきください。
税務署以外の申告相談会場として、森山と安野商工会が2月18日、草津と栗東の商工会が2月19日に開設され、入場整理券は当日配布のみということですね。
その通りです。
では開設時間について教えてください。
はい、いずれの会場も開設時間は午前9時30分から12時、午後1時から3時30分までとなっておりますが、入場整理券の配布状況によっては早めに申告相談の受付を締め切らせていただく場合がありますので、ご承知おきください。
申告が必要な方であれば、どんな申告内容の方でも相談できるんですか？
この4会場においては事業所得者の方を中心に申告相談を行っておりますので、土地、建物、株式等の譲渡所得がある方や、贈与税、相続税の申告相談が必要な方は税務署にお問い合わせください。
わかりました。他に注意しておくべきことはありますか？
はい、消費税の相談をされる方は税率ごとに区分して記帳した帳簿等をご持参ください。
わかりました。ちなみに休日に申告相談はされていないのですか？
本年におきましては2月21日と2月28日の日曜日に限り、大津税務署において大津税務署、草津税務署合同の申告会場を開設いたします。9時から16時まで申告相談を受け付けております。ただし、入場整理券の配布状況によっては早めに申告相談の受付を締め切らせていただく場合がありますので、ご承知おきください。
はい、この合同会場での入場整理券は当日配布のみですか？
いいえ、 LINE によるオンライン事前発行も行っていますので、ご利用いただければと思います。この合同会場も大変混雑しますので、ご自宅等からの e-tax による提出をお願いします。
なるほど。今年は2月21日と2月28日の日曜日に大津税務署で申告相談会場が開設されるのですね。平日お休みが取れない方で申告が必要な方は非常にありがたいですね。ただ大変混雑するということですので、新型コロナウイルス感染症の予防のためにも e-tax による申告を私からもお願いします。では最後に税務署からお願いがあるそうです。お願いします。
はい、繰り返しになりますが、申告相談会場の混雑緩和を図るため、申告相談に来られた方に対し入場整理券を配布させていただきます。整理券の配布状況によっては、原則午後4時までとさせていただいている受付時間を早めに終了する場合がございます。入場整理券は会場で当日配布するほか、 LINE を利用したオンライン事前発行も可能です。オンライン発行による入場整理券は国税庁公式 LINE アカウントを友達追加した上で、スマートフォンから希望する会場、日時を申し込むことで事前発行できます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。また申告相談会場にご来場された方には、入場時に検温を実施の上、マスクの着用 及び手指消毒をお願いしております。37度5分以上発熱のある方や咳等の症状がある方など、感染拡大防止の観点から適切でないと判断した場合は入場をお断りさせていただきます。今年は会場内に筆記用具や電卓等の計算器具は置いておりませんので、ご自身で持参していただくようお願いします。
はい、今回は確定申告の仕方や留意しないといけない点について、草津税務署個人課税部門の近藤菜の葉さんにお話しいただきました。近藤さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この放送は1月27日に収録されたものです。番組の中で確定申告書の提出期限及び納期限のお話がございますが、今般政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から申告所得税、贈与税及び個人事業所の消費税の申告期限、納付期限につきましては、令和3年4月15日木曜日まで延長されることとなりました。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。さて、来月は今月に引き続き確定申告のお知らせについてお話をしていただく予定です。お楽しみに。タックスレディオ、優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りしました。